大虐殺が起きまし
たね。子供を
バチコンの0年みたいな。バチコン界のポルポトが。
あとそのポルポトが起きた瞬間にもうね、そこにいる大人の誰もが目を背けたって。
もう見るに耐えない。
見てらんないそんなの。
恐ろしい。
震えちゃうぜ。
ね、そうですね。僕はその子とは当たらなかったんですけど、もう一人の大人と僕と大人でやって、はい、僕が勝って、うんう
ん、じゃあそこは大人大人だったんです
ね。その上がってきたもう一人の大虐殺を起こした子、うん、大人が、うん、負けた大人の人がデッキを貸しまして、うん、で結局もう僕対そいつっていう大暴走の戦い、う
ん、ああなるほど、もう完全に大人の殺し合いになったわけですね、その人は。
それで僕優勝はしたんですけど、あれ何よりも一番大事なことが言わせてまして、はい、大虐殺が起きた瞬間に、うん、そのナリキンキッズは3箇所もらえるんですよ、うん、最後まで残るんですけど、
う
ん、
ありがとうね、
もらうまでもなく涙も流さず立ち去ったんですよ、初
めて。快走ですね、
うん、いかにショックだったかっていうのを想像するとね、もあかんことをしたなとしか思えないですけど、
まあでもね、現実をしたよね、
だからもしかしたらその子供は周りでやってたかもしれないですよ、うん、仲間と。で、
俺もめっちゃ最強
だ、めっちゃ俺のめっちゃ最強のデッキ。
俺の金ピカデッキが、そう、
地元じゃ負けなし、これで俺優勝してくるからって言って、
完全に買わずでしたね、胃の中の買わず、
完全に手が出てない感じで倒して、そういうことがあって、その後で勝ち上がってきた人は僕がボコって優勝したわけなんですけど、
第1回優勝者だったんですね。
そうなんですよ、本当に最初の初回の店舗大会優勝者は僕で、その時の商品がまだ残ってるんですけど、
おー、おお、アイアンマンテックレベル2。
あれ、このやつって、なんか後から出たっけ？
出てないです。ここだけです。
ここだけ。
ここだけ。
俺も見たこと、知らないなと思って。あ、そうなんだ。
アベンジャーズ映画のアイアンマン。
あ、はいはいはい。そっかそっかそっかそっか。
すげえ。
手に入れて、僕はその瞬間に、あ、僕は間接的にだけど、うん、子供を殺め、子供を倒してここに来てしまったわけだから、僕はあの子のためにも負けるわけにはいかないんだな。
もう引き取られないと。
いきなりも十字架を背負ったわけですね。
シュラトに足を
踏み入れましたね。バチコンシュラとして。
それがシュラとしての初めての殺しでしたね。
殺しでした。
殺しプレイ。俺もう一人いた子供はどうだったんですか。
もう一人いた子供は、そうだな。
でも話のあれ上、だって決勝にも出てきてない。
出てきてないですからね。消えてますからね。
あれ、なんか、うん、
どっかで死んでたんで。
どっかで殺したかも
しれない。コロンみたいな。
背景で死んでた。ファイナルディシジョン的な。
今完全に俺の頭の中でサムライスピリッツを切り殺した後なんですね。スマキンだよ。黒子は運んでる状態になってますけど、
そんなことがあったんですね。
そんな悲しい事件だったんです
ね。そう
ですね。ね、主催者側の気持ちを思うばかりだろうよと。
でも大人さんに来なかったら、子供同士でバチコン一戦やって終わりですから
ね。そうですよね。
ね、
でもだからある意味ではまあ大会としては大波乱だった、
ね。大波乱
ですね。大波乱ですよね。大会そのものが大波乱の大会でしたね。
いや素晴らしいですね。まさかその時点でそこまでもう
寝れてたと
は、ね、寝れてたとは。
ただそこで僕らがいろいろルールとかを作るんですよ、はいはい、これは実はできるんちゃうか、
あ、なんかそうそうそう、やっぱり
ずっとくっついてお問い合わせとかもしてたんですけど、全部答えてはいただいてたんですけど、ただ僕らが
すごい立派、うん、
アニマルっていう効果のものがありまして、
いわゆる黄色のですね、
相手の乗っけるやつを、
はい、
乗っけた後に、はい、その辺にピッて投げて空打ちをして、次のターンに一気にドーンって2回連続でやるとか、でっかく重ねてドーンってやったら強いんちゃうかっていうテクニックを僕らは開発してやってたんですよ。もちろんその大会でもやりました、
はいはいはい、
結果これ強すぎるっていうことが、おそらくその大人の主催してた、主催してるお兄さんの方でも思ったらしくて、多分それから 2,3 週間かな、それぐらい下だったりで、公式サイトにお知らせって書いてありまして、ルールの Q&A を公開しましたっていうのは、多分僕らが突っつきすぎたせいもあるんですけど、 その Q&A の方には、はい、アニマルというディスクは使った後、うん、空打ちをしたら相手が外す権利を得ますっていうふうにエラッと書けられたんですよ。
ああ、なるほどね。
ルール変え、ルール程度にはやらかしたっていうか、はい、もう強力すぎることをして大虐殺をしてしまったから
結構これってあの解釈の問題あるじゃないですか。
そうそう、俺もガバガバだなと思ったんだ
よ最初やったんですよね。
これどうなんだよ。だからやっぱりそのトレーディングカードとかってそれこそあれはマニアとかが付き回るあれだから、それに比べたら全然練り込みが緩かったじゃないですか。でもやってメンコとしてそこそこ面白かったんだけど、どんどん疑問点が出て、これどうなの、これどうなの、
そうそう、じゃあこの後にこれ使ったらいいのとかっていうのがどんどん出てくる。
そうそうそう、それをもうすでにもうオフィシャルを動かすほどにやらかしてたわけです。
やっちまってました、
ね、いやでもそれは重要なことだよね。
僕も面白かったのが、あのビューグルでダイバーチ今回やったじゃないですか。ああその時にルールのすり合わせするときに、もうみんなせーのでスカーレットウィッチどうするって。
そうそうそう。
もうみんな思ってるんだ。東京、名古屋、大阪関係なく。
そうそうそう。
全員がスカーレットウィッチ問題が抱えてるんだ。
そうそうそうそう。あれはねえだろう。
ループできちゃうじゃんっていう。
やっぱそれはもうあれなんですよね。こう全国でみんな思ってるけど、そうそうそう、統一されてない気持ちが。あれどうすんだよみたいな。
スカーレットウィッチどうすんだよ。
多分あれは Q&A で対応するべき案件だったんだなとは思っているんですけど、今サポートが終わってしまって、
そうですよね、
あれ終わった後に僕らつつきすぎてたせいなんですけど
いやいや、それは重要ですよね。やっぱりそのどんなホビーも遊ぶことによって初めて完成するっていう、うん、ルールだけでおごっていくと、その第1回で破れてたあの成金バチコン少年だ、
アニマ アニマル空打ちするやつだ
まさかそんな大人がいいことをするやつがいるとはやつは思わなかっただろう。ちげえんだよと、世の中ビターなんだよと。
あ、そうなんだ。皆さんね、教えてしまって、そこから僕らは、うん、あのもう大人大会があるまでやめとこうかみたいな雰囲気になるんですよね。
ああ、なるほど。あまりにも生産すぎたんですね、第1回が、
う
ん。
っていうか、もうそのあたりで大会のレギュレーションが決まりまして、うん、大人参加禁止、小学生のみみたいな。まあ、
そうだよね、普通はね。
普通そうなんだけど、その空気を読まない大人がやってきてしまったわけで。すごい、完全にやからじゃない。
やからですね。
もう俺、もう超聞きたかったの
話。すごい、もう、素晴らしいですね。
かして、
でもそうなったら俺たちのこの高ぶってるバチコンスピリッツをどうすりゃいいんだってことじゃない。
証明、俺たちの最強の証明をどうすればいいんだ
今全国統一でブワーッと乗り出した瞬間、はいピピー入れませんマップに取り締まられたわけですね。じゃあどうしたんですか。
そこからあの僕らは身内でちょこちょこやってはいたんですけど、うん、やっぱりその遊ぶ場所がない、うん、この遊ぶ場所がない問題って、
ああ
実は子供にも結構深刻で、
そうだよね、
あの店舗大会に行ったはいいけど、うん、子供がいない。
ああそう、だって第1回で2人しか集まらなかったんだもんね。
その2人を殺しちゃってんだから、
ね、これ第1回だそう、実際俺も店舗でブース設けてるって言って、はいはい、あの見たんですよ、どこだったかな、あデパートのおもちゃコーナーとか行って見たんだけど、やっぱ人来てなくて、これじゃできねえじゃんとか思いながら横目で見てる感じだったんだけど、それは大人も子供も一緒だった
んですか。そうですね、多分それがバチコンが売れなかった原因なんじゃないかなとは僕は思ってるんですけど。
そうですよ、対戦相手がいないとね、ただあの対戦形式のおもちゃはやっぱりそこがネックになりますよ、
ね、でやっぱりあのアナログゲームだから、うん、ネットで知らない人と対戦するっていうような感じではないんじゃないですかね。そこがでかいんですよね、
まず最初に知り合いでやってみたいなのが重要ですからね。
どうしてもオフで遊ぶっていうことは、はい、大人で、あの、はい、ディスクウォーズアベンジャーズが好きないろんな男性の方、女性の方、はい、いろんな方いらっしゃいますけど、はい、まあ、ホビーアニメが好きな方とかが集まって、そこで、はい、何この面子って感じで遊ぶことっていうのはよくあったみたいなんですよ。
ああ、
うん、そこ止まりなんですよ。
ああなるほど。
ディスコのバチコンやろうぜで集まる会っていうのがなかったと。
あったとしても多分そういう大会とかっていう形にはそこそこなれなかったと思うんですね、うん、
なるほどね。
かなりクローズの環境で身内だけでやってたみたいなところで止まっちゃってたっていうんですよね。
その中で僕らは大会とかがあまりない中で、ミュージック大会も何回かやりはしたんですけど、もちろん大会っていうものがなくて、でも段は出てて、
そうですよね、
2段が出て、
あ2段出たんです
ね、2段があんまり面白くない、
って。
ああ、組み替えがない。
なるほど。あんまり大したバージョンアップじゃなかったってことですね。
う
ん、
そうですね。とかをずっとやってて、3弾、デッドプールが出たぞと。はい、これはすごいことだと。はい、X 面も出るのか、これはすごいことだと、はい。盛り上がる人たちもいっぱいいましたし、僕らも盛り上がったし、うん、買ったり集めたりとかも。
確かに3弾からかなりテコ入れっていうか、攻めたエフェクトがガンガン入ってきたって感じ、
ね。キルキルキルとかもそこ。
そうですね。3ですね。3ですね。3のシークレットですね。
はい、フルレアですね。上のやつとか。
1箱に1つしか入ってない。
そうそうそう。とハルクバスターとみたいな。
あれさ、一箱に一つしか入ってないって言うけど、大爆笑の時みんな持ってたの大人たち。
お前らどんだけ買ってんだみたいな。あるある。
基本だよ、
みんな。基本みんなキルキルキルどっかに出てるみたいな。どうも大人、もう大人の体力をフル活用。それ子供戦えないよね、そんなのね。パパに買ってもらったところで。
安売りしてるものをさらに大人が耐えるみたいな。だから、半端じゃないんですよ、なかなか。
本当にもう。パワーのもうインフレがすごかったですよ、
ね。まずかったですね、あれは。どうしても子供は少ないお小遣いで買ってきて、ない中で組むんだったら、はい、この弱い効果をちょっと強くする効果とか、はい、結構あったんですけど、は
い
は
い、ブースト系
元から強いの使っちゃえばそんなにいらないんですよ。
いらないんです。だけですよ。そしてこれレベル2入れちゃえばいいじゃん。
そうだったんですよ。
子供って、お小遣いの範囲で買って、出たものでデッキ組むじゃないですか。
そうですね。
大人って、リスト見て、ウィキのリスト見て、理論上最強のデッキを組んで、出るまで買う。
出るまで買う。下手したらオークションってことっていうね。もう、そもそものスタートが違う。
スタートが違いますもんね。
そうですね。だからっていうのもあって、子供とやっぱり大人の遊ぶ環境が違うのもあって、そういうのも大きい遊ぶところもなくやってて、
でもやっぱりその
僕ら買うだけ買って遊ぶ場所があんまりないから、すげえやってるやつが集まって、お前ちょっとやろうぜっていうことで差しでやるとか、
ああなるほど、
そういうのも
あ、じゃあもう知り合い同士で高め合ってたんですね。
そうですね。
なるほど。
でもそんな中やっぱその差しで遊ぶのに最強のデッキガンガン作っても。遊び相手としてはもっといないとやりがいがない、
うん、そうですよ ね、 うよね。でもう相手の手の内も見えてるし、
そうそう、あと身内読みになってきちゃったりさ、うん、そいつ専用のデッキになってきちゃったりっていうことでね、発展性があんまないんだよ ね、
そうですね。
結局あいつはこれで来るからこれで潰そうみたいな、うん、じゃんけんになってくるみたいなことになってしまいますよね、最終的には。あのマイナー格ゲーとかやってるところにありがちな、
ありがちな対こいつ用の
なぜならあいつしかやってないから
このキャラを使うのはあいつだけだから、
ね、そうそうそうそう。
僕らは結局その遊ぶ場所もないまま、ちょこちょこ買ってちょこちょこ遊んでみたいな、うん、しばらくやって、はい、で第5弾が発売され、
あ第5弾、じゃあ結構あれですよね、地下に潜ってたんですね。
ずっと地下でしたね。その間結構要望送ってたんですよ、大人向けの大会やってくださいって。
おお、じゃあアクティブに動いてはいたんです
ね。出してたし、ウィキも更新してたし、ゲストリストが出れば全部入力するなり調べるなりしててやってはいたんですけど、まあ、そのまま展開が終わってしまった。
だから俺たちに届いてなかったんだな、
近すぎてね。
近すぎて。まあ俺たちも地下だから、お互いに地下で。
別の地下で。別の地下で。トンネルが繋がってない地下でやってたっていう。
僕らのトンネルは繋がってなかったんですよ。
繋がってなかったですね。
ずっとそれがあって、それから1年経って、突然某掲示板の方で僕よく見てるんですけど、某掲示板のお知り合いが、天草くん、せっかくだから、マチコンの大会を、その学園祭っていう某掲示板のイベントがあるから、そこでね、大会やったら盛り上がるし面白いんじゃないか、なんでかっていうと、うちの掲示板そこの連中にゆかりが深い、なぜかっていうと、その初回の大会を荒らしたやから3人は全員そこの利用者だし、なんかね、作ってる人もそっちの方関係あるっぽいし、絵も描いてる人そっちの人だったりとかもするし、じゃあもううちでやっていいんじゃないのっていうか、やりたいでしょ、やったらっていうことで焚き付けられて、そこで参加しよう、イベントを主催しよう、大会をやろうっていうのを思いついたのが3月か4月頃の話で、そこにラジオビューグルさんが、バチコンの大会をやるぞという、
突然ね、
そういうことだった
んだ、話が舞い込んできて、
そのさ、ビューグルがバチコンをやるっていうのって、どうやって知ったんですか？
ツイッターかな、
だ結構びっくりでしょ、そしたら。
びっくりでしたね。
だって
もう俺たち以外にそんなこと考える
やつがいるのか、やからがいるのかな。だってもう1年経ってるわけじゃないですか、アニメ終わって。
でもその時にはもう練ってたんだもん、
ね、練ってた、動いてたわけ。
もうその時には、うん、あのその大会の、うん、学園祭の大会の、うん、あのイベントのカレンダーというかスケジュールとかも組んで、ええ、この時間にこれやって、うん、最終的に上がってきたやつとエキシビジョンを組んで私が直接ぶっ叩くっていうのも
最初から5期ポジションだったわけですね。じゃあ
主催だとどうしても回せない。
あ、そうだよね、分かる分かる、うん、
なっちゃうからってことで、うん、では負けられないと、うん、せっかくが負けられないと、うん、じゃあ練習とかもしなきゃ、うん、いいところがあるじゃないかと、
うん、いい練習場があるぞと。
大バチ今回、
大バチ今回、
せっかくだからここで一旗あげて、それからあっちに行ったらこれはいいんじゃないかと思って参加させていただいたんですね。
ただ残念ながらバグちゃんのイベント
がよかった。本当にバグちゃんに感謝。最後に号機出てきてすごいところ見せてもらったからよかったけど、いきなりそれこそ第一回オフィシャルの大会みたいに天草さんみたいな強力な人が皆殺しにしたら茶室がもう凄惨な事故現場になった可能性が、
多分あの大バチ今回で理論的にかなりこう組んでた人ももちろん上位陣はいるんですけど、半分ぐらいは多分あのもう餌だったんですよ。リーノさんとかトットコさんとかあと森平さんとかあと新井さんとかは多分分かってるから、あの理論立ててちゃんと組んでる、
真面目に
やってるんだよ。でもそこでもね、多分ね、本当にめんこの練習をしてなかったっていうのはどうだったんだろう。
それはね、やっぱりそこが大きいと思ったんで、みんな大人の財力で買ってはいたけど、所詮はスネオ、
そう、
所詮はスネオラインだった。
あのね、想像以上に当たんないよ。
当たんない。皆川とかといつもちょこちょこ遊んではいたんだけど、やっぱりね、圧倒的にみんな練習できてねえなと思ったね。だから多分試合する環境がそもそもなかったんだろうと思ってたのは、誰も遊ぶ相手のいなかったね、孤独な魂たちがやっとぶつかって大会やったと思ったら、まさか知らないところでここまで試合をして腕を磨いてるやつがいるとはみたいな。
だからちょっとおごりがありましたね、あのこんなことやってるの俺たちだけだろうっていう
おごりがあった。完全に怒ってたね。そしたらものすごいなんか池袋サラみたいなボッコボコにされるみたいな。そうそう、ビビりましたね。あれはもう、いや本当にあれはカルチャーショックでした。
ありがとうございます。僕なんか本当そうです、カルチャーショックでした。
こんなバカがいると
は、ね、やるやつがいるとは
思って、でも最終的にはやっぱ面子勝たなきゃダメっていう、もう天草さんがやってきた瞬間、なんつうんですかね、もうなんつうのかね、投げた瞬間空気が変わったみたいな感じがあって、
あってあっと思いましたよ。違うっていう、
違うって、もうフォームから違うこの人みたいな。
あのね、僕たちねフォームってなかったん
だ、なかった、バラバラ、もう少年野球が適当に
フォーム打ってんのと一緒で、天草さんが投げてひっくり返した時に、あ、フォームがあるって思いましたもんね。
完全になる最適化された方法をするんで、パシーンって100%でクルって帰るんですよ。
やっべえ、
やっべえ、ガチでいたみたいな。
俺結構もう力任せにバーン
そうそう、わははまた外したよみたいなさ感じではあったんだけど、100発100中でしたから。
マチコンはパワーじゃないんです、
パワーじゃないですよね。
ガチコンパワーじゃないんです。
その辺は後のね、マチコンノウハウでいろいろ、うん、とりあえずヒストリーとしては、世に出たっていうところで言うと、最初はまずビューグルの大バチ今回がまずそこなんですかね。
そうですね、あの穴の中から出て
きたところですね。ですね、
そうなんだ。
そうなんですよ、そうですね、だからそこが僕知りたかったんです、その前後関係が。で、その前から計画はしてたんだけど、タイミング的にはビューグルが先 で、その後に学園祭があって、うん、でその後からあの全国編が始まるわけですよね。
なるほど。
そこら辺がね、やっと僕今ね、
うん、俺も全部すごい整理された。
ありがとうございます。
でずっと1年間潜って、1年間っていうかトータル2年間なんだけど、潜ってたのがついに爆発する前に何かやらかすやつがいるから、じゃあちょっと一丁もんだろがいいみたいな感じで来たんです。
そうなんです
よ。いや恐ろしかった、
恐ろしかった。
俺も「あどうぞどうぞ」なんて気楽に読んだのが、まさかそんなモンスターだったとはそういうことだったんですね。でじゃあその後に、うん、要するにバチコン双葉会っていうのを、やられるわけですけど、あれは天草さんが主催でやるみたいなことじゃ
ん。 二葉学園祭の方
です、ね、二葉学園祭
あれは僕が主催で完全に考えてて全部一人回すつもりいたんですよ。全部一人回すつもりいたんですけど、いやまあ手間合わないだろうって話があって、やっぱりあの手伝いの方をお願いして4人ぐらいに入っていただいて、もう僕の知り合いに声かけて、まあ、一人そのね最初に学園祭じゃなくてあの店舗大会の方にいたやからの人もいたんですけど、
は
い
は
い、
子供を殺した、
子供を殺した、その4人でやって、
あ、そうなんですか。
すごい僕としてはいやこれあかんやろっていうぐらい回んなかったんですよ、学園祭大会僕としては。でもも
っとテンポよく回せんじゃないかっていう気持ちがあったんですね。
時間もおっしゃって、あ、ラストなんかはあの時間制限つけてやったんですよ、
お
エキシビジョンに関しても。あ、それが僕すごい悔しくて、
本当はもっと伸び伸びやりたいみたいな、
エキシビジョンのための大会だったんで。
ああ、だよ、ね、だよね、そうだよね、はい、天草さんがついに俺の出番かと思ったら、ね、いきなりなんかもうワンラウンドで終わらせられるみたいな。
そうですね、エレベーターとかでなんか制限時間ピッピッピッってカウントしながらの戦いだったんですよ。
そうだ、それはかなり悔いだと思います。
結局それはあの殺しきるんじゃなくて、あの僕がスカーレットウィッチを禁止してなかったんです、その時。
おお、
だからそのスカーレットウィッチを使って、相手も使ってくるだろうって思いがあったんで、持ってったところ、相手は使ってこなかったので、一方的に客さんになったんですけど。
一方的に、こういうあのスカーレットウィッチ使うやつになっちゃった。主催スカルトビチ持ってきたぞ。
ガチですね。禁止事項はねえぞと。
ただそこで、僕としてはちゃんとそこで切りつけたかったんですけど、制限時間に判定勝ちになっちゃって、
あ、殺しきれなかった。
殺しきれなかったのすごい心残り。
なるほど。じゃあずっとあれですね、自分でやるぞやるぞやるぞって2年間も貯めてたのに、実際のところその公式大会というか人前でやる大会では常になんかこう完全燃焼状態でないみたいな感じが続いた
わけですね。結局その大会に関しては回らなかったところがあって、
どれぐらい人いらっしゃったんですか。そこそこ集まって
た。15から20いましたね。
あ、やっぱりい
た。しかもびっくりしたのは、モサがすごい集まると思ったんですよ。
はいはい、
初めてやる方ばっかりだったんです
よ。ああ。なるほど。
ただその僕のイメージとしては初めてやる方にもバチコン楽しさを伝えられるような大会なんだけど、一応世界大会、宇宙大会みたいな感じで、宇宙最強決定戦みたいな感じでやらせていただきます。
いきなりしょがりとはやらない感じでまずお前ら遊べよみたいな、
そしたら結局その本当にもう初心者の方同士でやっていただいて、ですごいびっくりしたのが、僕は回んなかったってさっき言ったんですけど、初心者の方とか参加者の方からすると、びっくりするほど好評だったんです。
あー、なるほど。
こんなに面白かったのか。
だからやっぱりその人たちもやる環境がなかったんですよね、多分みんな。
めっちゃレンタルデッキ用意してそれでみんなやってもらって、すごい楽しかったって言ってもらえたし、何より一番びっくりしたのがそのイベント、双葉の方のイベントの中で一番盛り上がった企画ってバチコンだったって言われて、
そうなんだ、メインコンテンツ、
何あのメンコって話になって。
そうなんですよね、最初見てなんだよそれアベンジャーズで猫ってわけわかんねえよとかみんな文句言うんだけど、やると意外に面白いなっていう。
やるとね、
そう、やるとね面白いんですよ。
そうなんですよね、
やっぱ体使うからね、ひっくり返した快感が、カードゲームで相手のカードを倒したことはね、比較にならない快感が、
そうそうそう、
あるんですよ。
だからってなんですか、ガチななんかスポーツっていうか、本当にこれあの鍛えてないとできないみたいなこと全然
でもないし
みたいな、程よくこうなんかゲームプレイとこのなんてホビーとして体を動かすホビーとみたいなバランスがいい感じで、みんなワーキャーしちゃう感じみたいなのがこうなんとかちょうどいいみたいな気がするんですよね。俺逆に思うんだけどさ、子供とかやると無駄にこの元気余ってるからものすごいぶん投げちゃったりとか、なんか当たんないと思うんだよね。ちょっと大人の冷静さがあるぐらいが本当はバチコンって大人がたしなむ方が合ってるんじゃないかって気がするんだよね。
だから俺あの前の天草さんがアートボックスでやってたところでディーノさんがこうエキシビジョンやってたんですよ、見たらディーノさんとうとう落としてましたもん、投げないでだからディーノさんだよねだよねって落としてこれ当たれば買えるんだよねっていう
理論上
そうそうそうパーンってそう、
まあ理論上端っこに引っ掛けて変えればまあ何つうか変えるようにはなっているっていう、だから昔のメンコみたいな感じではない。
そうですね、やっぱあのディスクに重さがあるし、変える構造になってるから
爪がついてるから、
爪がついてる足で、
そ そうそうそう、それで返せるっていう、
あんまりこうズバーンって当てなくても、うん、普通にね、あ、当てればね、
そう、最初はね、みんな思いっくそない力入れる
から、ドーンって、
大体変な方向飛んでっちゃったりとか、それ拾うのが大変みたいなんだけど、徐々に気づき始めるって、そうじゃねえ、
そう
じゃねえっていう、自分のこのパワーとコースを制御することが大事なんだ、
そうなんですよ、
ね、気づいて
くる、そうなんです
よ、でも最初さ、一回やんないと分かんない、
分かんない、分かんないんですよね、あの、どんなに説明しても、うん、どんなにこうなんだよって言っても、うん、分かんないんですよ、
分かんない、
見てもらうか、やってもらわないと分かんないんですよ、
やらないと分かんない、
やらない絶対フルパワーで投げない、
それがちょっとなんかスポーツライフだよね、やらないと分かんないと思うので、ちょっと一回振ってみろよみたいな、
初めてバチコンやった次の日は肩痛めますから、
僕らバチキンが痛め
ちゃう、バチキンが、そう、変なところに力入って
る
んだよね、あれね、
バチキンが、
そうそうそう、力じゃねえんだよ、
力じゃないんですよ、
老子の教えですよね。
結局それですごいびっくりして盛り上がって、うん、どういうふうに伝えられて、その後の掲示板とかの評価もすごくて、活動を見てバチコンを買いました、バチコンを始めましたって人が、
おー、バチコンを始めました、
来年もやるんでしょって言うんですよ。僕自身もその学園祭のイベントとしてうまくいかなかったってすごい思ってたから、うん、来年うまくいくイベントにしたい、
うん、
じゃあ来年うまくいくようにもう一回やる、
はい、
やるからそれまでに初心者の大会だったから、
はい、
やる人を増やしていって、
うんうん、
いろんなところも活動して増やしていって、
なるほどね、
その結果、はい、本当の世界大会にしたい、
なるほど、
来年は
伝道
師としてそのために私はバチコンの活動を、はい、広報活動をしよう、
はい、
ってことで、
はい、
いろんなところでバチコンのやつわけなんです
。そこで全国編となって、はい、あのコールマンにバチコンをぶら下げるっていう不思議なスタイルが生まれ、
はあはあ、今やってます、
今やってる、それでバチコンをやるために、
はい、
あの大阪に行ったり
全国行
きました、全国行
きました、完全に龍でしたよね、
龍ですよ、もう完全にバチコンの候補の人なん
で、そうそうそう、天草さんがその後なんか大阪に行ったりとか、でそのツイッターとかで、ね、情報を上げてらして、それでいろんなところで野試合やってらっしゃるっていうの情報を見てすごいなと、伝道師として活動されてるなと思ってたけど、まあご自身の写真は写してないじゃないですか、そのここに来てるよとか、荷物そのコールマンに下げたバチコンでもそろそろというよくわからない写真とかを上げてるのを見て、俺の頭の中で完全にあの天草さんは肩の破れた道着を着て
赤鉢巻きを巻いて
赤鉢巻きを巻いて大阪城の上でバチコンで戦ってるみたいなイメージになってましたよ、完全に。
いや、わかります、
わかります、
それはわかります、はい、僕もそんな気持ちでいました気持ちだけは
あそこで行って何人か来てくれましたよみたいなのはあのツイッターで見たりしてたんですけど、実際例えば大阪行って、何人ぐらい行きました、
大阪ですよね、大阪2回行ってるんですよ、
2回行ってますよね、2回行ってる、2回行ってる、2回行ってるんですよ、
大阪でしょ、
最初に行ったのってどこでした、で
最初行ったのが7月か8月あたりでワグ
はいはいはい、
のセカンドツアーが大阪にあって、
マクサソツア
ー、やっぱりワグちゃんをかけてるだけ
で、僕の中でワグとバチコン繋がってるんですよ。
繋がってるんだ。マジで。そのユニバース繋がってる
んだ。マジで。本当にワグにバチコンを繋げてる
わけじゃない。勝手に繋げてないから。後付けてないから。完全に。
かもしれない。
あ、まああって仙台。
仙台
であって。
も行ったし、大阪も行ったしね。はいはい、大阪で、ね、僕の推しの子が。
推しの子は
メインでライブやるよっていうことなんで、
はい、
じゃあこれはもう行くしかない、見に行くしかない、ってことは大阪に行けるわけで、もう1日増やしてバチコンの日に当てたら、バチコン遠征できるじゃん、
なるほど、
行くかってやったんですよ、
はい、
で結局それはツイッターもそうだし、某掲示板の方でも告知をしてっていうのをやった結果、一番 の, その大阪でやった目的っていうのが、掲示板の方で結構アンケートフォームとかバリバリぶん投げて、買ったけど遊んでない人って大阪めちゃくちゃ多いんですよ。
ああ、
10人ぐらいいたんですよ。
はいはいはい、
そうなんだ。こいつらをケツ引っ叩いて、お前らやれるんだぜ、どこでもやれるんだぜ、バチコン画面やれるお前ら、うん、遊ぶ場所は自分で作れるもんだって言いに行ったんですよ。
なるほどなるほど。
それが半分と、もう一つは大阪に全国大会の大阪ブロックを12勝で通過して、でも全国大会で負けちゃったっていう子がいるんですよ。バチコンの、
それは
お父様がツイッターやってらっしゃって、バチコンやりたいんです、でも遊ぶところがないんですっていうことを言ってて、いつかそのこと遊びたいと思ったんですよ。
それはつまりあれですね、そのオフィシャルでやっていた全国大会の方の 出てたのが準優勝で負けちゃったということ
ですね。そうですね。でもめちゃくちゃ強いんだろうなっていうのが分かったんで、
なるほどなるほど、
その子と一回遊びたい、じゃあそれを全部ひっくるめてやっちゃえばいいじゃんっていうのが遅かったんですよ。
なるほど、やっぱりその何ていうんですかね、水面下でなんか潜っている
情報がね、
そうそうそう、
ドラマがある
わけですね。そうそうそう、すくい取れてない層があったんですね。
そうですね。結局それはそのお父さんとお子さんとお母さんと妹さん4人、はい、
来ました、
来た、
おお、
来て
大阪城に、
大阪城、
大阪城公園、
大阪
城公
園、大阪夏の陣、
マジで
マジでやりました。そこに大阪じゃなくて関東から一緒に来てくれた方もいて、それは天帝さんだったり、あのやからの人であったり、
やから、
ああ、そうですね、3人ぐらいで行ったのかな、関東からは、
はい、ああそうなんだ、遠征です
ね、遠征だね、
とあと現地で5、6人、
はいはい、
大阪のその買ったけどやったことない人とか、ファンなんだけどディスコーズアベンジャーズファン付きで集めてたんだけどやるところないっていう人たちが来てくれて、その人たちやって結局10何人になったんじゃないかなって感じです。
ちなみにその、 あのバスコンキッズとは準優勝した、やったんですか、
う
ん、
やりました。
どっち勝ちました？
すごい、これめっちゃ接戦だったんです。
おお、やっぱり強いんだ、やっぱり
強いんですよ。彼は、うん、マジプロ志向なんです。
おお、すげえ。
公式大会がフィールド、うん、普通のフィールドじゃないんです。
あ、
フィールドが芝生のロールマットをポンって置いて、はい、それを使った専用のフィールドっていうのを公式大会に用意してるんですよ。
あ、
そこで勝つためにその同じ素材のロールマットを彼は持ってきたんです。いつもそこで練習してたんです。
すげえ、
すごい
っすね。普通のバチコンのフィールドっていわゆるそのポスターみたいに紙を置くんで、土台に関しては無頓着なんですよね。下がコンクリだったり、畳だったり、カーペットだったりはもう違うんですよ。
吸収が全然違う。
そうそうそう。
でも、俺も確かに一回おもちゃ売り場で見たやつ。
それなんです。
そうそう。芝生だった。
あの人工芝、
人工芝、人工芝のあのホームセンターとかで売ってるらしいんですけど、
そうそうそう、
結局後で買ったんですけど、
ああ、そう、あれは一応公式大会はあれなんだ、
あれで勝つためにあれを用意してあれで練習してきた子だったんです。だからそれを買ってきたんです、その子。
ガチですね。
僕らはその時は固有結界だって言ってたんですけど
あれですね、あのテニスで練習する時、ウィンブルドンはあのクレイじゃねえと、
そうですね、
芝だみたいな感じで芝で練習するみたいな、そういうことですよね。
そうです。だから彼は彼のフォームを持ってきて、そこで戦ったんですけど、もちろんフィーリングとかも全然バチコンと違うんですよ。
あ、
路面によって全然その動きが違うから、そこで練習した人がやっぱ強いんですよ。
おお、すげえ。
だから僕勝てるように考えてるっていうあれので一番大事なことっていうのは早めについてそこで練習してることなんです。
ああ、なるほど、ね、やっぱりそのロケーションを、
ロケーションと挙動を覚えて、ここは力からこんぐらいにいけるんだなっていうのを覚えて、それにやらないと勝てないんですよ。
だから必要以上の力を出すとコントロールぶれるし、うん、力が足りないと帰らないしっていうのが、うん、やっぱりそれちょっと調整で、うん、
はいはい、まずそこで芝目を読まなきゃ、
芝目を、
そこの最低限のスイートを読まなきゃいけないんですよ、
う
ん、
なるほど。
で、僕らはそのいつも屋外でやってきたんですよ、うん、その辺の、
はい、普通の地面
公園のタイルとかバルトリとかあの辺に出てきたんです、はい、でもその時は小指結果だったんでなかなかうまくいかないっていうのもあったんですけど、その芝生でやるとすごいことが起きるんです。
おお、
バチコンってパンってやった時に周りに衝撃が伝わるんですよ。
お
だからその芝生でやると当たってなくてもこの辺に落としても波が起きるからそれでめくれるんです。
おお、グラスウェーブだと。
そうですね、
かっけえ。なんかこれ完全に少年漫画にある展開じゃん。
そ
んな
手があるコンクリートとかあの紙の上だとそれはないんです。
あんまないですね。畳だと分かんないなって感じなんだけど。
ああ、はいはい、
でもないんですよ。
芝生立ってるから、はい、立ってるものに衝撃がいって
うわって動いて
こう
芝生が変わって回っちゃうんだ。
それ多分スーパースローカメラとかで見ると
うわーみたいな。マジか。
それもすごいカルチャーショックだったし、
それって狙ってくるの？
あの彼らの得意技って4枚同時スマッシュなんですよ。
4枚同時
スマッシュ、4枚同時スマッシュと思
って。やばいっすね。
僕らは
俺の知らない情報がどんどん出てきますね。
1段に1枚めくれれば、
はい、
まあ移動
値で、ね、まあ、
冒険めくれるかもしれないしめくれないかもしれない。
そうですね。
だから
冒険冒険です。
1枚めくれればそれでいいと。
もし4枚同時めくれとか言いたいんだったら エフェクト使ってくっつけてその頂点をこう叩くみたいな。
でも僕らがそれをいくらやっても命中率を上げるだけ、
はい、結局
そうそうそうそうそう、命中率は上がるんですけど、はい、これによって4枚を同時に持っていくってことは相当ないんです。
ないですよね、そう簡単ないですよね。
でも彼はこれを練習してこれが得意技なんです。
何？
だから僕らは4ターンかからないと相手を殺せないんですよ。あの子は1ターンあれば殺してくるんですよ。
もうあれだ、プロゴルファーさんの旗包みみたいなことだ。
そうです。彼はそのためだけにそのフィールドを使ってその練習をしてきたし、彼はそれを使うためのコンボをできるデッキを組んできてるし。
でも考えてみたら理論上1ターンで全キルすれば一番勝てる可能性は高いんだから、ま、そういうことですよね。
そうです。
相手に手
渡さない、まさかのいきなり即死コンボをぶち込むっていうのを狙ってくるの
が開幕即死。
これだからゲームによってはクソゲーですよ。
クソゲーです。超クソゲーですよ。
クソゲーになる前のは人間がやるから失敗することがあるっていう。
そうです。だから彼が準優勝大阪ブロック、うん、なんで準優勝なのかっていうのを聞いたんですよ。相手にそれを食らって負けたんですよ。
うおー、
即死すげー。
それ格ゲーの北斗
みたいな。子供ブロックも荒らして。
ちなみにその子は幼稚園生でした。
マジ、
マジで
恐ろしい。完全に子供の遊びだと思ってたのは
即死の殺し合いなんだ。ってことは決勝戦って長時間白熱とかじゃないんだ。
即死なんだ。即死かそれか粘り倒して除去を使って引き分けに近い状態にしてもう罪に持っていくかどっちかんですよ。
もう、あれじゃん、格ゲーの行き着いちゃったやつじゃん。
行き着いちゃったやつ、ね、
もう一発入って終わるか、あのずっとなんて牽制し合って
最後ガード一発削って時間切れ狙うかみたいな。
そうそう、そこまで行ってんだ。
サムスピの行き着いたやつみたいな、ね、
ちょっとピーキーにしすぎちゃったゲームだよね。
それを僕らは全く想像できずにそこに行って固有結界が出てきた。うおー、うん、得意技は1ターンで4枚切る
っていうの
っていう幼稚園なんですよ。
そうです。完全に僕らは異文明に遭遇してる。
まさかの、
まさかの、
うわ、
魔界編が始まっちゃったんだ。
そうですね。じゃあ初めて会って公式大会第1回で行って、その時点で子供を切って、もう子供は殺すまいと、もうあいつらは違う世界だと思ってたら、その数年後に行ったらそっちも魔界になっていたって。
そうなんです。
うーわ、すげえな。
でそれと同時に僕らはその子は当時幼稚園だったけど、会った時小学生だったんですよ。だから小学生だから、はい、あの覚えてるとか記憶力の面では僕らの方が有利なんです。
あ、
だから彼はフィジカル面、もちろん身長低いからっていうのもあって、パンやって4枚とか3枚とか持ってくんですよ。アベレージ 2,3 枚持ってきます。
アベレージで、
アベレージ、
そうか、身長低いってことは
当てやすいって、
当てやすいんだ。あの手から地面の距離が近いから。
あれ子供がさ体育とかやるとさ、妙にバランス系のやつがさ、大人なんかより全然
強い、
まあ強かったりするじゃん。あれやっぱり重心が低いからだけど、それがあるんだね、やっぱね。
で僕はその瞬間にバチコンは大人は頭で子供はフィジカルで対等に戦えるんだっていうのを感じて、すげえって思いました。
なるほどね。そうそう、腰が高いとね不利なんだよね、やっぱり。
そうなんですよ、遠いから、
遠いから。そうそうそう、だからみんな変、最初投げるとき変な格好になるんだよね。
でなんかみんな独自のねフォームを、
そうそうそうそう、編み出していくっていう。
でもすごいな、アベレージ2、3ってゾッとしますね。
ゾッとしますね。
だって前に大バチ公開やった時、うん、多分アベレージって 0. いくつですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあそうだよ、1ない、
ないですね、
全然 0. いくつになっちゃうぐらいが。それも本当に一発当たったら体力ゲージ半分から3分の2持ってかれるってことですもんね、アベレージで。恐ろしい。
すごいな、
本当にすごくて。
あれその全国大会のあれっていうのはさ、その僕もネットで見たんだけど、あったじゃないですか、全国大会で何人か集まって、でそのなんていうんですか、女の子とかがちょっといたりとかして、でその優勝した子だけはそのオリジナルのバチコンフルセットのやつもらえるっていう。あの大会ってこと、
ね、そうです、あの大会の予選の方に通います。
ああそうなんだ、
ちょっと入ってますよ、
マジか。そんな恐ろしいことになってたんだ。あ、大会の模様って見れねえじゃん。
見れないんですよ。
見たいね。
見たいですよね。
見たい、すごい
見たい。
本当にバンダイの本社だかどっかやったらしいです。
ああ、
まだじゃないか、東京のバンダイの施設かなんかで、
ね、ああそうなんだ。
ちなみにその子の4枚即死デッキって覚えてます？
あれあれ
覚えてます、
覚えてます。アジアマンホワイトとクマバが入ってます。
ああ
なるほど、
地獄ですねその時点で
1回乗せて次からバンバンバンバンバンってやっていく感じです。
はいはい、まあ、要するに、まあ、アイアンマンホワイトっていうのはシークレットで、うん、まあ、ものすごい相談数があるタイプの攻撃ディスクと思っていただければいい、うん、でノバっていうのは相手のディフェンスディスクを一気にまとめて狙うことができるっていう、まあ、なんか揃え系では最も恐ろしいディスクの一つって考えればいいです ですね。あ、そうなんだ。もうそこはもう基本だよと、
そうです、
ね、それが入ってるのは基本だよっていうところからもう腕を磨き切ってるんです。
僕らのデッキの基準と全く同じものを使ってくる感じで、その上でもう強いものが出てくるけど、僕らはこれで、ね、そうですそうです、僕らは配置とかどこに置いたとか、うん、どこかに飛ばしたとかというのは覚えてられるんですよ。あれが覚えてられないから、はい、そこでタイトルになる。
ああなるほどね、そこら辺は子供っぽいんだね、やっぱね、やっぱ感覚でやってんだね。なるほどなるほど、そこは可愛いね。そこまで完璧にやると超可愛くなる感じだけど。そうなんだ。僕
ね、あの天草さんのやったやつに参加して、うん、あのそこでスターター買ってノバ入ってたんですよ確か、
うん、
で4枚めくりって1回やって、
うん、
その時にみんなで「うわすげえ4枚だ!」ってやったってなってたんだけど、うん、それってもうあのホールインワン出したぐらいの盛り上がりなんですよ。
そうですね、はい、そうです、ホールインワン賞みたいな、
みんなからお金取れるぐらい、やったじゃんやったじゃんっていう、立ち上がるんだと、うん、それが通常攻撃。
そう
ですね。ゾッとするよ、そんなの。
それで2枚だったら、あれコンボ途中ミスったぐらい
の。コンボ切れちったぐらいの。
切れちった。あのコパンいらなかったわ。
マジか、おめえ。
おめえ、恐ろしい。
あともうちょっと偶然の一致になっちゃうんですけど、あの、彼は、申し訳ないんだけど、名前がかけるくんっていうんですよ。
かけるくん。
かけるくん。
どこで聞いたことありませんか？
かけるくん、
かけるくん、
バチコンの商品の説明書がついてくるんですよ、買うと、うん、
はい、あ、ついてるついてる、こない
めくりかけるくんが出てくるんですよ。
わあ、
泰造、そしてかけるくん、
そうです、
いたいたいたいた、
まさかの名
前と同
じ、
ま、
バチコンの申し子、藤川球児みたいなことでしょ。
もう星バチコンの星の元に生まれた男じゃないですか。
そうなんですよ、彼は
マジか、完全に少年漫画だったら主人公ポジションですよ、
そいつ心の主人公だもんね。そんなの
マジか。
僕は結局彼とやって何本か落としたんですけど、
うん、
一応その時は勝ち逃げしました、
うん、
勝ち逃げっていうか勝ち越しをしました。
あ、勝ち越しで
勝率で言うとね、
うん、1本勝ち越しとかそういう感じで、
いやでもだって大人だよ。
大人の上にバチコン修羅だよ。
修羅だよ。いつ殺してんだから。
ずっとずっとなんだから、もう死体の山を築いた上での天草さんをなんとか勝ち越し。
ねえ。恐ろしいやつ。
だから後世恐るべしですね。
ライバルです。
ライバル。宿敵と書いてライバル。